安東からダッチミンダッチミン。こんにちは。海のそばの家ハウスアムメアから三宅さゆりが生放送でお届けします。三国には素敵な美術館があるのをご存知ですか？青い海を見下ろす小高い丘にコバルトブルーのタイルを建物の外観に巡らせ、また自然光を取り込む大きな窓が海側と山側に開かれています。その形からブルーケーキと名付けられた小さいけれどもとってもおしゃれな美術館があります。この美術館は青森県弘前市で生まれながら、その人生のほとんどを三国の地で過ごしたジャンクアートの奇才、小野忠宏画伯の住居兼アトリエを改修したものなんです。小野さんは昭和30年代国際的に高い評価を得た後も、天才的な感性で作品を発表し続け、平成13年88歳で亡くなられました。創作活動の一方で三国高校の美術教諭として人材の発掘育成に努め、戸田清寿さんなど多くの優秀な芸術家を育てられました。というわけで、今日は小野忠宏さん、そしてその弟子たちの話になりそうです。その前に一曲お送りしたいと思うのですが、奇才小野忠宏を語るときにふさわしいミュージックって何だろうと考えていましたが、オーナーの森岡さん、今日はピンクフロイドで行こうということで、ベストオブフロイド、時空の舞踏という不思議な CD を出してきてくれました。まずは1971年に発売されたアルバムおせっかいの中のオープニングを飾っていた曲といえば、吹けよ風、呼べよ嵐です。ではお聴きください。 今ちょうどオノメモリアルでは、バイトー哲郎、高橋昇二人展が開催中ですが、お二人は小野さんの一番弟子です。そしてこれを企画監修されたのも、やはり小野さんの弟子、戸田誠樹さんです。で、この企画展がスタートするとき、戸田さんはここ、ハウサムメアに滞在されていました。その時にお話を伺った貴重な録音があります。どうぞお聞きください。この時、ちょうど夕食の時間にお邪魔したんですけれども、今美味しいメインディッシュが出ますよっていう時にちょっとお邪魔してしまいました。どうぞお聞きください。ではこんばんは。
はい、
今日はお食事中をちょっとお邪魔してみました。こちらにいらっしゃるのが戸田誠樹さんです。戸田さんって三国生まれっていうのを今お聞きしたんですけれども、三国はどちらの生まれですか？
駅前です。
駅前。はい、三国の駅前生まれ。
はい、
お仕事は？
アートディレクターですね。
アートディレクター。
でもう辞めました。
辞められたんですか？
うん、今年で辞めます。
今年で。うん、それはあの未来辞める、現在も辞めました。
仕事はそういう仕事はないと言ってる。
それはあのこの今の時代の流れ的に仕事がないという意味とはまた違いますよね。
アートディレクターの仕事がなくなったってことですね。やっぱし、
それともご本人の興味がなくなった、
いや、そうです。アートディレクターの仕事っていうのは、
はい、
あのアートディレクターが世の中を変えるとか自分でディレクションするということは、そういうことができたわけですね。そういう時代で今ないから、もう自分一人で生きる。
なるほど。戸田さんってどんな人っていう。
いや、僕、
はい、どんな人ですか。多分このラジオをお聞きになってる人は、うん、福井出身のアートディレクターだった人までは分かりました、
うんうん。まあ、難しい問題ですね、その方は、ね、どんな人だって言われても、ね、まだ作って、あの、過去、あの、作ってる人間だから、
あの、今現在進行中、
進行中だから、うん、まだまだあの完成されてもいないし、はい、人にブログされても言われてるし、まあこれからできるんじゃないかなと思って。
今隣にいらっしゃる奥様が成長期にありますと。
成長期、
あ、熟成期。今ワインとかチーズでいう熟成期なの。美味しそうですね。それで今回はあのオノメモリアルのお仕事でいらっしゃって。
そうですね。オノメモリアルはやっぱりあの僕の大先生の 恩返しと思ってやってますけどね、うん、まあ、偶然にああいう場所ができたってこともね、うん、いい形で発表できればいいかなと思って、ね、
オヌメモリアルっていうのはあのブルーケーキっていう建物と、うんうん、それからあの小野先生がもともと住んでらっしゃったお家とがこう
建築法でね
ついた形、
それはもうしょうがない建築法になってますから、ね、そうしないといけないと建てられてるね。
すごく面白い建物で、
そうね、偶然にね、小野さんの建物が面白かったっていうのもありますけどね、うん、
なるほど、私も何度もあのお邪魔してるんですけれども、すごい奇抜な建物で、
そうね、あの奇抜でお金がなかったから奇抜だけ見たとかいいんじゃないですかね、シンプルでやったってこと、うん、
あのブルーっていうのはやっぱり小野先生がものすごく好きだった、
コバルトブルーっていうのが先生好きだったんで、そのコバルトブルーっていう、
それは小野メモリアルと戸田先生の関わりっていうのは、
小野先生のまあ弟子ですから、
あ、はい、弟子なんですね、うん、こちら の, あの手元にあるプロフィールにはそのように書いてあるんですけど、小野忠宏っていう人は、まあ、世界のジャンクアート、
そうそうそう、
7人のジャンクアートの中の一人、
そう、その当時ね選ばれたっていうかね、だからあの当時ジャンクアートってやっぱ大変な、ね、世界でしたからね、うん、今もジャンクアートいっぱいあるんだけどね、まあ、出発点じゃないかな、うん、
それで小野先生のお弟子さんということなんですけど、それはあの高校の先生だった時代があるので、その高校時代の、
そうそう、あの、まあ、ホテルさんと同じようにない、同じに教わったって感じですね、
同級生で同じ、
そういうこと、そういうこと、あの勉強がお互いできなかったね、
できなかったんですか、
それを目覚めてくれた先生なんですよね、
あ、じゃあアートの方でこう、
アートっていうよりも考え方ですね、
考え方を、うん、絵を教えるっていうよりも
考え方ですね、
うん、とっても面白い方のようですね、うん、それでこのこの最初のオノメモリアルが始まった当時のこのこ、ね、はい、展示が、うん、ものすごい印象に残っていて、子供たちの作った絵が片方の壁に貼ってあって、片方は小野先生の作品で、こういうものも手掛けたのは、
そうですね、小野先生がいつもあの子供は天才だって言われたから、いろんなアーティストを選ぶよりも子供を選んだ方が先生も喜ぶんじゃないかなと思うんですね、
なるほど、それでこの先ほどオノメモリアルのこととかを見せていただいてたら、うん、子どもたちの僕たちみんなアーティストっていうその企画を作られたのも戸田先生の、たまたまうちの下の子どもが連続、うん、2年連続で参加させていただいたんですけど、そうそう、もう本当に楽しくて、
だからこの間ね、あのエリアでやった時にね、子どもが初めてね、あの喜んで絵を描いたって宿題でも、
あのエリアはものすごい面白かったり、いろんなエリアがい
ました、あれはね、ちょっとね、世界的に発表したいなって
気持ち、そうですね、あのメガネみたいなのもなんか飾ってあったもん、あれもやっぱ先生、
そうそうそう、
あれもなんか私もメガネのこのこれはなんだっていうのがあって、
メガネはあのメガネ屋さんがフレームがね、在庫がもう捨てるのがあるからそれ使ったってことですね、
今まで全然、そういえば福井ってメガネ、世界一のメガネ屋さんがいっぱいいるところっていうのと、それとこうアートと結びつくっていうのは全然思いつかなかったんですけど、とにかくあのエイリアン店は部屋にずっと乗れぬようにエイリアンがいっぱいいて、その間をここくぐり抜けながらエイリアン見るっていうので面白かったです。モノメモリアルの企画は本当に面白くて、週に3回しか空いてないっていうのはめちゃめちゃいいですね冬場は休みますっていうあの思い切りの良さが大好きなんです。なんかそのあたりで私このオノメモリアルの展示がものすごく良くて、
あ、これはいいよ、
本当に毎回面白くて、うん、それであのわざわざこう道がついてない場所じゃないですか、あそこ舗装されてない、
うん、あれもそういう具合にしてるからね、
それがすごい楽しくて、うん、いやここの道いいな、上から降りていくと滑り落ちそうな道をこうズズズズッと行きながら、下から行くとなんか田んぼの間をこう抜けてってっていう面白いところに先生住んでらっしゃったんだなっていう、そうなんですよ、こういうところに皆さん出入りを
する、でもああいうところは若い人があの散歩でも来てくれると一番いいんだよね、
本当に面白いものを作ってくださったなと思ってて、うん、で今回のこの梅藤先生と高橋先生の、
はい
はいはい、お二方の展示、これはやっぱり
僕もあの選んだのはね、これは小野先生の一番弟子ですね、
あ、そうなんですね、はい、一番弟子っていうのは戸田先生じゃ
ないです、もっと僕ら若いですから、だからこの時代っていうのは1950年代、戦争終わってもう本当にね、あの危ない時代に、まあ、何もない時ですよ、でそれを、まあ、出会ったで今はちゃんと教育者なんですけども、そういう人たちがやっぱりね こうやってものすごく不良だった2人が そうらしいですよ、説明しますと不良だったっていうのは、私今はもう本当ファンの教育者の、もう今時代もぴったりじゃないですか、そういうこう、
そうですね、
こういう時代に
必要ですよね、そういう遊び心
が、俺たちが今でもこうやって来てるっていう、こので今ちゃんとした人を教えてるっていう、うん、でそれをこの時代にやることも意味があるんじゃないかなと思ってやったんです、う
ん、あ、なるほど、これ もすごく楽しみなんですけど、それでここまで来ますと、あ、戸田先生っていうのはアーティストなんだなっていう話に戻ってくるんですけど、うん、あの平安っていう展示個展をサンフランシスコで、
あ、サンフランシスコはサンタフェですね、
サンタフェ
とロサンゼルスで、
サンタフェとロサンゼルスですか、あの平安の作品を見せていただいた時にものすごい感動したんですね、そのすごく静かな中に命を感じて、うんうん、この作品はドキドキするっていう、う
ん、まああれは2年後にまたアメリカでやるんですけど、まだ今こういう時代だからちょっとあの保留になりましたけども、まあそういうことできて、まあ、あ、結構日本人は一人も買ってくれませんでしたけども、
そうなんですか、
アメリカで2000万買ってくれましたからね、
すごいです、日本って本当にアーティストは
もう友達、変な話だけどもう誰も買ってくれなかった、でもアメリカ人は2000万買ってくれた、
すごいですね、
これはね俺言いたいなと思うのね、うん、
日本ってものすごく不思議なんですけど、テレビに出るイコールなんかすごい人って勘違いあるじゃないですか、 それでその作家の作品を見て自分の感性で感動することがなかなかないなんて不思議な人たち、
それはあの自分もそうかもわかんないけどね、あのやっぱ文化が違うんじゃないかな、あ、
自分がいいと思ったら買うっていう、
やっぱりなんか、うん、不思議なもんだなと、それだけは永遠に不思議だと今でも思ってますね、
うん、逆に日本は例えばイタリアで評価されたりアメリカで評価されたものが日本に帰ってくると、うん、決して負けない金額を、
だから自分もそれ買ってる価値と買ってないかも分かんないけどね、うん、
あ、
難しい問題だけど、まあそれは本当になんか不思議な問題ですね、
でもそれがまた逆に日本の面白さでもあるのかなっていう、
だからそうかといって日本の平山由紀夫とかさ、日本画家とか日展なんてほとんど売れてないじゃないですか、あ、全然もう世界で売れないじゃないですか、
それはあります、うん、日本の中では、あの、
でも今でも売れてないからね、うん、だから福井なんて日展ねやったもうゴミみたいなもんじゃないですか、それ言ってくださいね、ゴミみたいな
これ言いにくいんですけどそういう言われていますみたいな、うん、でもこの番組は自由に言ってくださいっていうことなんです、
ゴミですよ、
はあ、実は私以前コレクターをやってまして、
あ、
で日本画を買ったんです、うん、でものすごい今後悔してます、
ダメだ、いや別に後悔しても好きで買ってればいいじゃない、安くても
全然、それが本当に後悔しろっていうか、うん、在宅で買ったんですね、うん、
それダメだね、
はい、だからもう全く自分はダメだと、そこのところで
好きで買わないけどね、
そうなんです、うん、それですごい反省したのと、うん、それから海外に行ってそのいいものはいいっていう評価する、うん、そのイタリアに行った時にその評価するものを見て、ね、私の中でアートに関する思いが全く変わりまして、もっと自由に自分の感性で選んでいいんだ、うん、反応していいんだっていう、では最後にこの三国に対する思いを聞かせていただきたいんです。
三国はね立派な町ですよ、
立派、
うん、だからその立派な町を、うん、守ってほしいなっていうのは本音ですね、うん、それは政治家がやるんじゃなくてクリエイターに任せた方がいいね、
クリエイターに、
うん、三国には素晴らしいクリエイターがいるじゃないですか、そういう人たちに、
そうですね、
そういう人たちにやっぱり三国の町を守ることの権限を与えること、わけのわからん政治家が来てそれだと失敗します、
あ、
うん、クリエイターは平和主義ですから、
はい、そうですね、やっぱり三国って本当に独特な町だなって思うんです ね、
そうですね、
ここに住んでる人は異様に三国が好きって言われるんですね、うん、みんな三国大好き、
三国はねやっぱいいんですよ、うん、素晴らしい町、うん、いい人が生まれたしね、
はい、ありがとうございました、またぜひ
何度も、何でもだから、お酒飲まない前に行ってほしいの、
本当ですね、今日はちょっと いっぱい美味しいワインをいただいた後ですね、どうもありがとうございました、 さすが小野先生のお弟子さんだけあって戸田清寿さん、最後はアート論にまで展開して熱く語っていただきました。 本当にちょっと失礼な時間にお邪魔したんですけれども、快くいろんなお話を聞かせていただきました。戸田清寿企画監修の梅藤哲郎、高橋昇二人展は6月28日まで開催されています。オノメモリアルの開館日は金土日祝祭日のみとなっております。開館時間は午前10時から午後4時まで、入館料は300円です。この二人展に関して、福井新聞社特別顧問の佐野修一さんの解説が手元にあります。反骨と熱狂する魂の継承と題し、オノ芸術の世界を興味深く書かれているんですが、今たまたま私の後ろの方にいらっしゃっています。その最後の方で、オノ芸術の世界は巨大だ、宇宙創生を思わせる資源のエネルギー、ガラクタ、見捨てられたものに美と生命を吹き込むジャンクアート、そして常識を超える逆転の発想が混在する美の星雲である。リーマンブラザーズの破綻から始まった100年に一度の世界恐慌の中、今、オノ DNA の創造精神が弟子たちを通じて百花総称、反撃を開始する画期的な企画展になることだろうと、このように書かれております。まだご覧になっていない方はどうぞお急ぎください。番組へのアクセスはダッチミン、ダッチミンとひらがなで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。今日は音響アートとしての実験性、革新性を誇るピンク・フロイドをお送りしています。最後にアルバム「狂気」から「マネー」を聞きながらお別れです。Yeah.